招きの言葉。さらに、あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。ご一緒に賛美歌546番を歌います。どうぞお立ちになってください。賛美歌546番。聖なる神、聖なる神、聖なる神、主なる神。昔座りになってください。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、主イエス・キリストの降誕を祝う備えをしながら、御子が再び来てくださる望みを新しくする時が始まっています。私たちがこの地上に生きる時、広大な宇宙を思い、無数の星を数えながらも、その中で生かされている命の不思議さを改めて思います。なんという恵み、なんという幸いでありましょうか。この小さな命に注がれる恵みの光を浴びて、今ここに立つことができております。皆それぞれに悩みを抱えています。人にいくら告げても分かってもらえない悩みがあり、誰も助けてくれない、誰も自分を助けることはできないという悩みの中に立ち、それでもなおここに来ることができています。そのようなところにあっても光を仰ぐことのできる、その不思議さを思います。望みを断ち切られたように思うところで、かえってそこでこそ主が近いことを悟ることのできる信仰に私たちを導き入れてください。私たちはその信仰がなければ過ちを犯すものだからです。暗闇の中で自分で自分の足をすくう過ちを犯します。御言葉をまず第一に聞くという大切な、そして誰にでもできる務めをおろそかにしてしまいます。そのために自分自身を傷つけてしまいます。自分自身を心の病の中に追い込んでしまいます。人も傷つけてしまいます。主よ、どうぞ私たちのこの罪を許してください。あなたの身元に呼び寄せてくださり、明確に許しの言葉を聞かせてください。許されて立つ者、解き放たれた喜びの中に立って、お互いのためにアドベントの祝福を祈り求めることができますように。多くの人々が平和を願い、平和を語り、しかもなお真実の平和を作ることができず、お互いの不信と憎しみのゆえに戦いの用意をしなければならないこの世界を、どうぞ 憐れみのうちに覚えてくださいますように。全世界でそれでもなお主の降誕が祝われようとしています。本当に心からの悔い改めをもって平和のクリスマスを迎えることができますように。また特に力あるものに謙遜に、力あるものを謙遜にしてください。自分こそ正義を握っていると思っているものをへりくだった思いに変えてくださいますように。そして一人でも多くの者が愛と平和と義のための戦いをあなたから与えられた課題として受け止めることができますように。そのためにもどうぞこの礼拝を、そしてすべての礼拝を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書ヨブ記第16章18節から第17章の3節まで、旧約聖書の796ページ、ヨブ記第16章18節からお読みいたします。大地よ、私の血を覆うな、私の叫びを閉じ込めるな。このような時にも見よ、天には私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。人とその友の間を裁くように、神がご自分とこの男の間を裁いてくださるように、わずかな年月が経てば私は帰らぬ旅路に着くのだから。息は絶え、人生の日は尽きる。私には墓があるばかり。人々はなお私をあざけり、私の目は夜通し彼らの敵意を見ている。あなた自ら保証人となってください。他の誰が私の味方をしてくれましょう。次に新約聖書ヨハネによる福音書第14章15節から17節、ヨハネによる福音書第14章15節からお読みいたします。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。この15節の主のお言葉を私たちはどんな思いで聞くでしょうか。何気ない言葉のようですが、しかし重い言葉です。鋭い言葉です。私の掟を守りなさいという命令ではありません。 あなた方は私の掟を守る。単純にそう言われます。それが当然の事実であるかのようです。しかも私たちが主を愛しているということは当然のことであるとも語っておられるようです。この主のお言葉は、この主イエスが弟子たちと最後の食事をしておられた時の言葉です。この主の最後の晩餐から私たちが礼拝の中で祝う聖餐が始まったと信じられています。でそうするとこの弟子たちと同じように聖餐の食卓に着こうとする私たちに主イエスが私を愛しているならばあなた方は私の掟を守るとおっしゃっていることになります。この掟とは何でしょうか。第13章で主イエスがこの食事の半ばで立ち上がられて愛する弟子たちの足をお洗いになった。でそこで新しい掟をお与えになりました。13章の34節、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい掟です。主の食卓に預かるというのは一人のことではありません。私たちがお互いの間で実現していることです。私たちはここでこの共に主の晩餐の食卓を囲み、そしてお互いが愛によって結ばれていることを覚えるのです。教会というのは、そのような意味でこの聖餐によって作られている愛の共同体だということです。で、ここですでにお互いが愛し合う。ただ自分だけが愛されるのではありません。愛に生きるということは自分もまた人を愛するようになることです。例えば今この礼拝堂に皆さんが座っているときにお互いのために祈る心をすでに持つということです。しかもそれだけではありません。私を愛しているならとあります。こうした私たちの交わりの一番中心にあるものはただお互いの友情ではありません。皆等しく主イエスを愛しているっていうことです。今信仰を求めてこの教会この礼拝に通っておられる方たちが何人もあります。そのような方たちがこの信仰が分かるようになるというのはどういうことかと言いますと、ただ自分が愛されていることを知るだけではなくて自分が主を愛し始めているということを知ることです。主イエス・キリストを愛することこそ信仰の中核にある志なのだと悟ることです。別の言い方をすれば主イエスを愛する者とされているということに気づかせていただくことです。でもここまで来るとこの15節の言葉を聞きながらこの言葉の重さ鋭さを私たちも知り始めるのではないかと思います。そして、もしかすると皆さんの中にこの途方に暮れる思いが生まれているかもしれません。今聞かされたこの主の言葉と自分の心とは遠すぎる、どうしていいのかわからない、そのような途方に暮れる思いが、あるいは あるのではないかと思います。そしてそれが正直なところだと思います。この主イエスのお言葉を聞いた弟子たちの中にもそれがあったのではないかと思います。少なくとも主イエスはそれを見抜かれたと思います。だから次の16節で、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると、そう言われたのだと思います。この少し前の13節14節で、主イエスは私の名によって願うことは何でも叶えてあげようと二度も語られ、そしてあなた方が祈ったら祈りは聞かれると約束をしてくださいました。今は主イエスの別れの時です。弟子たちを一人残していくのです。一人残される弟子たちの思いを推し量って、そこで一番大事なことは、父なる神にイエス・キリストの名によって祈り続けることだ。祈りなくして孤独に耐えられないとおっしゃっているのです。しかし神に何を願ったらいいのか、そのことが次の問題です。でそれを先取りするようにこの16節のお言葉があるのです。ここで主イエスは弟子たちの方を向いてお語りになりながら、同時に父なる神の方を向いて祈りを続けながら語っていてください。あなた方のために父にお願いしてあげようと言われた時に、その主のお心はすでに父なる神に向いておられました。でそこで主イエスがおっしゃるのは、この別の弁護者を使わせていただけるようにということです。でこの別の弁護者という言葉が何を意味しているかは、このすぐ後の17節で、この方は真理の霊であると記されていますように、何よりもこの聖なる霊、聖霊を意味することは明らかです。この新共同訳聖書でこの弁護者と訳されている言葉は、これまでの聖書の翻訳では慰める霊とか助け主とも訳されていました。聖書の元の言葉はこの呼ばれて傍らに来てくれているものという意味の言葉です。でなぜ呼んだかというと、助けてほしいからです。そばにいてもらいたいからです。でそばにいてどんな助けが必要かというと、まず慰めです。一人では耐えられないからです。あるいはまたこの厳しい戦いの中にあって自分一人では戦えないから支えてくれる。人々が言われなき非難を自分に浴びせるときに、自分一人で弁護することはもう間に合わない、で代わりに弁護してくれる。ですからこの言葉は裁判における弁護者をも意味しました。今日は先ほど旧約聖書の呼ぶ記の言葉を読みました。この呼ぶという人がこの言われなき苦難に遭う、信仰の試練に遭う、その時にはじめ3人の友人がこの呼ぶを慰めるためにやってくる。しかし呼ぶの態度を見てかえって呼ぶを非難するのです。で興味深いのは、これらの友人は呼ぶに向かってだけ語りますが、呼ぶは目の前の友人に答えながらも、同時に彼の言葉は神に向かいます。でここでもそれと同じく、主イエスもまた弟子たちに顔を向けながら、同時にその御心を父なる神に向けておられます。そしてそこで弁護者を呼んであげようと言われたのです。 ヨブが一番聞きたかったのはこの主イエスのお言葉だと思います。弁護者を神が呼んでくださる、その弁護者こそあなた方にとって最も大切な存在であり、かけがえのない助けとなってくださる方なのだから、私があなた方のために、むしろあなた方に代わってでも祈り求めてあげようと言ってくださるのです。でところでこの16節で主イエスはこの父が送ってくださるこの聖霊を別の弁護者と呼んでおられます。この別の弁護者、つまり新しい弁護者というからには、最初の弁護者がいたということになります。でそれはもちろん主イエスご自身のことです。まあ、考えてみればなるほどと思います。主イエスが最初の弁護者であった、弟子たちの弁護者であった。で私たちはこの聖書に登場する最初の弟子たちを、まあ、羨ましいとさえ思う。その弟子たちに与えられていた特権は、いつも主イエスと一緒にいることができたということです。主イエスと一緒に食事をすることができた、主イエスの声を聞くことができた、主イエスの手を握ることができた、主イエスこそそばにいてくださる方であった、助けてであり慰めてであった。その慰めて助けて弁護者である私がいなくなる、これまでは何があっても弟子たちは一人で戦わなくて済んだ、主イエスが先頭に立って戦ってくださった。私がいなくなる、私とは別の弁護者を送ってくださるように父にお願いしよう、そのように主イエスはここでおっしゃってくださっています。そしてそれが他ならぬ聖霊であります。この聖霊について外国のある説教者がこういうことを言います。あらゆるキリスト信者一人一人と一度に接することができるなどということは神以外にありません。皆さんも不思議に思われたことはないでしょうか。世界に何十億という人口があって、そのうちの何億のものがキリスト者である。日本だけではなくて外国の教会にもたくさんの人が集まっている姿をこの思い描く。それが世界中で起こっていることであって、しかも一方でお祈りしなさいと教えられる。とても不思議に思います。そんなに何億もいるような人が世界中でお祈りをしていて、でその中で小さな子供でさえ小さなお祈りをしても神様は聞いてくださるのだろうか。どうして神様は何千万何億という人の祈りを聞くことができるのだろうか。でこの人は言います。神様は一人一人の顔を見て一人一人に接していてくださる、いやそれどころか聖霊を与えてくださる。それは一人一人の傍らにあり一緒に住んでくださるっていうことです。ただ一人の神がそういうことをなさる、こんな不思議なことはないと、この人自身が驚くのです。これが聖霊が与えられていることの素晴らしさだと言います。みんなのそばにいてくださる、ちょうど弟子たちのそばにいてくださったのと同じように、いやそれにも勝ってということです。でこの説教者はまたこういうことも言います。聖霊は キリストが地上におられた時にはまだ隠しておられたことを開き示すために来てくださいました。先ほど弟子たちが羨ましいと言いました。イエス様が見えればいいのに、イエス様が見える形で私たちのそばにいてくださればどんなに心強いだろうか、こんなに心細い思いをしなくても済んだのにと何度思ったことでしょうか。しかしこの説教者は言うのです。聖霊において共におられる時、その聖霊なる神は地上に生きておられた間の主イエスが弟子たちに見せてくださったものよりもっとたくさんのものを私たちに見せてくださるのだ。これがこの方は真理の霊であると主がおっしゃったことの意味です。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると言われたこの主のお約束の意味するところです。でこの16節のところにこの永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるって言葉があります。この永遠にとおっしゃっている、これも地上における主イエスのように十字架につけられるとき弟子たちのもとから去ってしまわれた主イエスのように途中で姿を消されるということはもはや起こらないということである。私たちとずっと一緒にいてくださる。私たちが死ぬときも死んでも一緒にいてくださる。私たちが神の裁きの前に立たされたときにもまだ一緒にいてくださる。まさにそこで私たちの弁護をしてくださる、守ってくださる。取り繕いようもない過ちを犯してきた私のために神ご自身である聖霊が神の前で私をかばってくださるのだというのです。しかもそれは私たちをこの真理をごまかしてまでもかばってくださるというのではなくて、真理の霊としてかばってくださるということです。前回学びました第14章の6節には、私は道であり真理であり命であるという主のお言葉がありました。まさにその主イエスの真理と命を私たちに示してくださり、その真理の道の中に立たせてくださるのがこの聖霊の働きなのです。私たちの教会の信仰の告白は次のように歌います。聖霊は福音書の記者たち、聖書の記者たちに霊感を与えて、キリストの生涯と言葉、福音のすべてを記させました。そして聖霊は聖書をよりどころにして教会を建ててくださいました。そして最後に、その聖霊の働きのゆえに私たちがあるのだというのです。ある人はこのヨハネによる福音書についてこういうことを書いています。ヨハネの教会、小さな教会、閉じこもりたくなった教会、引っ込み思案になりたくなった教会、そうであったに違いない。周りの世はまだキリストを知らず、迫害に迫害を重ね、ユダヤ人仲間もまた誤解に誤解を重ねて、キリスト信者は立つ瀬がないような思いに追い込まれていく。 そこでこの福音書は生まれた。信仰の戦いができなくなると、せめて自分たちの小さな心の生活の平安だけを守りたいと閉じこもりがちになる。しかし閉じこもりがちになった弟子たちが集まっていた部屋の扉を突き抜けて、よみがえられた主イエスが飛び込んでこられたように、聖霊が与えられ、そこで福音書記者はこの言葉を書いたのである。世はまだこの真理を知らない。しかしその知らない世に、主イエスこそ道であり真理であり命であると伝えるためにも、あなた方には今聖霊が与えられている。勇気を持つがよい、目を開くがよい。あなた方は弟子たちよりももっと確かに傍らにあるものとしての神ご自身と共に生きることを許されているではないか。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。これほどに愛を注いで私たちのために祈っていてくださる主イエスを私たちが愛さないことはない。ありがたいことです。その主イエスが用意してくださった弟子たちとの最後の食卓を、これもまた聖霊の助けをもって鮮やかに思い起こしながら、私たちは聖餐に預かり続けるのです。世の終わりに至るまで。ですから私たち一人一人、どんな状況の中にあっても自分はただ一人だと思わないこと、弁護してくださる方がおられるということ、そう信じることができる、それが許されているということ、そのことを心に深く刻みたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、まことに不信仰な私たちです。主を愛することを忘れ、それゆえに隣に座っている者のためにも真実の愛の心を開くことができなくなる私たちです。聖霊を与えてくださいますように。私たちのどんな願いにも先立って主がそのことを約束していてくださいます。聖霊が与えられていることは何にも勝る確かなことです。その聖霊の力に支えられて、自分の罪と戦い、不信仰に逆らい、確かな思いに生きることができますように。聖霊なる神ご自身が常に私たちを弁護し、慰め、助け、支えていてくださることを、私たちの何にも勝る喜びとすることができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ご一緒に賛美歌の288番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌288番。
たえなる道しるべの光よ、家路も定かならぬ闇夜に、寂しくさすらう海を導き行かせたまえ、行く末遠く見るを願わし し、主よ我が弱き足を守りて、一足また一足道をは示したまえ、あだなる世の栄を喜び誇りて、おのが道を歩みつ、むなしく次にし日を、我が主よ忘れたまえ、しるべとなりたまいし、光よ今よりなおもの地に、山地に闇夜の明けゆくまで導き行かせたまえ、常世の朝にさむるその時、しばしの別れをだに嘆きし、愛するものの笑顔、御国に我を迎え、
ままで、主の祈りで共に祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。キリストの平和の使者としてこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。